オールマイティー、おはようございます。2017年の9月の30日まあいいや、午前8時44分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第664回目かな、多分そのぐらいのヌーラジオをお伝えするのは、まあ、ながらヌーでございますけども、今気づいたんですけども、昨日プレミアムフライデーだったんですね。昨日一回もプレミアムフライデーって言葉聞かなかったね。どうなんでしょうかね、そうですよ、月末の金曜日プレミアムフライデーって言ってるのに全く一言も聞かなかったわ。テレビですら聞いてないかもしれない。ラジオも聞いてないな。あのポッドキャストもね、あの NHK ラジオのなんだっけなんとかっていうのあるんですけど、あのお昼とか3時とか夜7時とかのニュースをあのポッドキャストで配信してくれる、まあ、番組があるんですけどね、その中ですらプレミアムフライデーって言葉出てきてないんじゃないですかね、おそらく。NHK が言わなくなったらもう終わりだなと思うんですけど、まあいいんですけども、昨日の朝ですね、あのアンカーでもお話ししたんですが、水曜日と木曜日で、伊香保温泉の方に、1泊2日で行ってきました。まあ、あの昼間はね高崎のイオンとかに行ってたんで、まあ、夜しかいないんだけど、夜と朝だけねしかいないんだけど、まあその宿がちょっとすごかったなっていう話ですよ今回は。まず、まあ、予算がね結構なかったんです。お金ないからね、でも行きたいなと思って、まあ宿探したんですよ、楽天トラベルでね。でもう予算に合うところがもう伊香保温泉の宿数軒しかないと。でまあ一番下のランクの部屋のね説明を見ると、もうバス、トイレ、別みたいになってて、あ、これはちょっとやばそうだなと。これはやばそうだなと思って2番目に安いところを予約したんですよ。それもね火曜日の深夜、火曜日の深夜というか、もうもしかしたらもうその当日の日が回ってる深夜かもしれないけど、予約したんですよね、楽天トラベルで。でね、その宿ランカーでもお話ししたんですけども、まあプランが何個かあって、和室プラン、和洋室プラン、洋室プランね、まあ、和室は畳だけですよね、で洋室はまあベッドのお部屋ですよね、フローリングじゃなかったカーペットかなかなんかのお部屋で、それで、和洋室っていうのが、半分和室半分ベッドみたいなね、布団敷かなくてもいいみたいな感じのねところだったんですけども、そのね和室プランのやつがね、まあ説明がなかなかなもんだなと思ってね、朝食バイキング付きね、朝8時から8時半までに、なんだっけ宴会場だかなんだっけ食堂だかに来てくださいみたいな書いてあって、その次ぐらいかな書いてあったのかな、お布団敷き体験ができますって書いてあって、あのよくさ草津温泉とかに行けばさ何湯もみ体験ができますとかね、まあちょっと田舎の方に行くとさ、なんか手作りの何かが作れますみたいな、なんとか体験ができますみたいなのがあるじゃないですか。その中で、今回行った宿の、何体験ができるかというと、お布団敷き体験ができますっていうプランがあって、お客様にお部屋でお布団を敷く体験をしていただけますって書いてあって、それただ客に布団敷かせるだけなんだけどね。まあだからね、中井さんとかがあの部屋に入ってこないで自分で布団敷けやって話なんだけど、それをお布団敷き体験って書いてあって、あ、ここはすごいなと思ったんですけど、まあでもとはいえですよ、まあその一番安い宿よりも次に安い宿ですから、まあ、あのちゃんと、お部屋の中に、お風呂と、トイレもついているという風に書いてあったんで、まあここならまあでも最悪寝るぐらいなら、まあ夕飯はついてなかったんですけど、まあ朝食バイキング付きみたいになってて、まあいいかと思って、 で、予約を、水曜日の0時とか、まあ、火曜日の、まあ、11時何十分とかぐらいだと思うんですけども、予約を入れまして行ってきたんです。で、まあ、あのね、まあ、一番気になったのは、その、楽天トラベルの、写真が、あんまり外観の写真がなくて、ここから、うんとは思ってたんだけど、まあ、実際行ってみたところですね、まあ、なかなかの、なんつうかな、すげえ補強してあるなっていう感じの、これ、耐震構造問題あったんじゃねえかなっていうような、なんかバッテンのね、鉄筋で筋交いが入れてあったりなんかして、あ、これはちょっとやばいかもしれないなと、もう入り口の時点でちょっと不安になったわけですけども、で、まあ、チェックインを済ませまして、エレベーターで4階行ってくださいって言われましてね、エレベーターがまたこれが古いんですよね、エレベーターのね、内装はね、壁のところ、エレベーターの内側の壁のところはちょっとね、おしゃれな、壁紙というか、なんというか、化粧板というか、そんなのが貼ってあって、まあ、壁は綺麗なんですけど、まあ、明らかにもうね、エレベーターのボタンがめちゃくちゃ古い、三菱エレベーターって書いたね。これはいつか止まるんじゃねえかなっていうね。その昔、自分が長野市に住んでた頃に、8階建ての、まあ、アパートというかマンションというかところに住んでたんですけど、そこの8階に住んでたんですけどね、そのエレベーターもなかなか古いなって思ってたけど、もうそれより古いだろうっていうようなね、だからあれですよ、上りのボタンを押すと緑に光るみたいなね。で、階のボタンを押すと、電球色っぽく光るみたいなね、そんな感じのエレベーターですよ。で、エレベーター登って、まあ、4階に着いて、で、その部屋に着いて、まあ、ガチャッと開けますよね。で、ガチャッと開けるっていうかね、もう鍵が開いてたね、あれね。そう、最初さ、鍵開いてないと思ってさ、鍵回したら開かなくて、戻したら開いたから、あれ開いてたんだよね。どうなんだと思うけど。開いてたんだね、あの部屋ね。まあいいんですけど。で、入ったら、まあ入ると、まあ玄関的なところがめちゃくちゃ広くて、右に行くと、まあトイレと洗面台と、お風呂か。で、奥に行くと和室。さらに奥に行くとベッドが並んでるみたいな部屋なんですけども、まずね、畳の部屋に入った瞬間に床が若干きしむ。ギュってなる。ギュってなって。で、若干沈む。で、これ絶対そうだろうなと思うんだけど、そのベッドの置いてるところって、これ前、広縁だったんじゃねっていうところ。だからいわゆるそのちっちゃい、テーブルとか、ちっちゃい腰掛けが置いてあるスペースあるじゃないですか。よく旅館とかに行くと。そこをなんか無理やり改築して、なんつうの？ベッドを置けるスペースにしたんだなっていう雰囲気の。お部屋になってましてね、で、浴衣とかが置いてある両開きの観音開きのさ、棚あるじゃないですか。あれがね、片方ずつだとね、閉まらないんですよね。両方うまいタイミングでスッて入れないとね、扉が閉まらない。あと、で、その後トイレに行きましたらね、トイレ、まあ一応ね、新しめの、パナソニックのビューティートワレのウォシュレット的なね、シャワートイレがついてたんですけども、まあ、それはいいとして、まあ、タンクがめちゃくちゃ古いんですよね。タンクがまず、これ明らかに和式トイレについてたタンクだよねっていうタンクですよ。なんていうかな、角につくさ、なんていうかな、うまく表現できないけど、まあ、昔ながらの、トイレだよねっていうやつで、で、まあ、なんていうの、手前にひねると、レバーをね、手前にひねると出てくるタイプではなくて、横にひねると出てくるタイプの、タイプの真ん中にね、ノブがついてて、あれを外すと出てくるみたいなやつですよ。で、トイレットペーパーホルダーは、ステンレスの蓋っていうか、紙切るところがついてる。カラカラカラってなるやつ。で、 でね、お風呂がついてるんですけど、お風呂ちゃんと見てないけど、お風呂そこのとお風呂は入らなかったんですけど、あのね、なんつうかな、お風呂の戸がまずね、木製なんですよ。木製にガラスがはめ込んであるタイプのお風呂のドアだったんですけど、それがね、ドアの取っ手の金具がもうプランプランしてるわけ。で、多分ちゃんとあれ縛らないんだろうね。もうカラカラカラカラ言ってさ、ここで閉じ込められたらやばいなと思ってあそこは入らなかったんですけど、あれはやばいなと思いましたね。そして、あとね、洗面台、洗面台のところには、まあ、洗面台がね、若干浮いてるんですよね。あの、壁から若干剥がれてて、建物が傾いてるのか、何なのかわからないですけど、洗面台若干傾いてるんですよ。で、注意書きが書いてあって、これは飲料水ではありません。たまに温泉成分が出ることがありますって書いてあるんだけど。これ温泉成分というよりも、なんかもう、あれでしょ、あの、水道管錆びてるでしょみたいなさ。まあ、すごい宿だったんですよね。お部屋もすごかったですよ。まあ、そんなわけで、ちょっとね、まあ、会社に着きましたんで、そして10分以上喋ってるんで、とりあえず、前編ということで、この辺でお話ししようかなと思います。ということで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなど、どんどんお待ちしてます。メールは直接メールまたはメールフォームから送ってください。ツイッターやマストドンのヌーのアカウントの返信や、ツイッターのハッシュタグ、NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構です。というわけで、続きはまた次回お話したいと思います。ということで、さようなら、バイバイ。